2時20分まで1時間半ですね。打ち合わせが悪いというか大雑把というかですね、あんまりどれくらい喋るんだということは考えずに準備をしました。1時間半持たないんじゃないかなと言われてちょっと思ってますが、分断が長くなる方がいいか、あるいは早く終わる方がいいのかよく分かりませんけれども、話自体は、そこまでいかないかもしれませんが、一応、お手元にレジュメをお配りいたしましたので、それに基づいて、お話をしようと思いますが、中島さん聞こえますね、これで。はい、中にはですね、今日に備えて何度も読んできましたという方もいらっしゃるんですが、皆さん読んできてますかね。ニコニコしている方もいらっしゃるところを見ると、そうじゃない方もいらっしゃるようなので、一応一遍通して読んでみますね。ハバック書の3章1節からです。ハバック書3章1節、預言者ハバククの祈り、死ぬ世のとの調べに合わせて。主よ、あなたの名声を私は聞きました。主よ、私はあなたの御業に恐れを抱きます。数年のうちにもそれを生き返らせ、数年のうちにもそれを示してください。怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。神はテマンから、聖なる方はパランの山から来られる。その威厳は天を覆い、威光は地に満ちる。威光の輝きは日の光のようであり、そのきらめきは見てから差し入れる。道からはその中に隠されている。疫病は見舞いに行き、熱病は見足に従う。主は立って大地を測り、見渡して国々を駆り立てられる。とこしえの山々は砕かれ、永遠の丘は沈む。しかし主の道は永遠に変わらない。私は見た、クシャンの幕屋が災いに見舞われ、ミディアンの地の天幕が揺れ動くのを。主よ、あなたが馬に乗り勝利の戦車を買ってこられるのは、川に向かって怒りを燃やされるためか、怒りを川に向け憤りを海に向けられるためか。あなたは弓の檻を取り払い、言葉の矢で誓いを果たされる。あなたは本流を起こして地をえぐられる。山々はあなたを見て震え、水は怒涛のように流れ、淵は叫び、その手を高く上げる。あなたの矢の光が飛び、槍のきらめく輝きが走るとき、ひと月はその高殿にとどまる。あなたは憤りを持って大地を歩み、怒りを持って国々を踏みつけられる。あなたはご自分の民を救い、油注がれた者を救うために出て行かれた。あなたは神に逆らう者の家の屋根を砕き、元井から頂に至るまでむき出しにされた。あなたは矢で敵の戦士の頭を貫き、彼らを嵐のように攻められた。彼らの喜びは、密かに貧しい者を喰らうように私を追い散らすことであった。あなたはあなたの馬に海を、大水の逆まくところを通って行かせられた。それを聞いて私の内臓は震え、その響きに唇は泡ないた。腐敗は私の骨に及び、私の立っているところは揺れ動いた。私は静かに待つ。我々に攻めかかる民に苦しみの日が望むのを。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、 羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。我が主なる神は我が力、私の足を目力のようにし、聖なる高台を歩ませられる。指揮者によって伴奏付き。今三章をお聞きしました。この三章の言葉というのは、去年おととし聞いた一章二章と、決定的に違うところがあるんですね。でそれは何かというと、最初と最後を聞いてお分かりになると思うんですが、賛美歌なんです。三章は一節見ると、預言者ハバクの祈り、死ぬ世の音の調べに合わせてって書いてあります。から一番最後を見ると、19節で、今聖堂さん読んでくださった、私の主なる神は我が力、私の足を目力のようにし、聖なる高台を歩ませられるっていうところで、終わったのかと思ったら、その後にもう一行ついていて、指揮者によって伴奏付きって書いてあります。ですからハバク書は三章は賛美歌ということになるわけですね。去年おととし一章と二章を聞きました。その去年おととしの、お話の、レジュメとも原稿ともつかないものなんですが、求められたので聖堂さんにお渡ししたら、印刷をしてくださって、それを皆さんのお手元に、配ってくださっているのでしょうか。そこは結局去年おととし喋ったことなので、もしかするとご覧になったら思い出すかもしれませんが、ハバククというのは、特に一章のおととし申し上げたんですが、預言者の中でもちょっと変わり種の預言者なんですね。普通預言者っていうのはエレミアみたいなのが典型的なんですが、ユダヤの民衆に向かって神様はこう言われるって言ってですね、今その、イスラエルやユダの王様がだらしなかったり神様の言葉に聞かなかったりするのを、神様はこういうふうに望んでおられるんだって言ってですね、そんなふうに神様の言葉を取り継ぐのが普通の預言者です。だから預言者預かる、言葉を預かる人っていうふうに書くわけですね。でこのハバククっていう人は、時代から言うとエレミアと同じ時代に来た人です。エレミア書なんか読んでると一番最後にはエレミアが国がなくなって、そしてすったもんだした挙句に、エレミア自身が望んだことじゃないですがエジプトに連れて行かれるというところで、エレミア書は終わっていって、多分エレミアはエジプトで客死したんだろうなんていうふうに言われてるんですけれども、そういう意味ではハバククも同じ時代ですから、南ユダ王国が滅亡していく時代ということになります。でその時代にエレミアは盛んにその神殿にの境内に立ってですね、礼拝に行く人たちに向かって、あなた方は形だけ神神と言っても家に帰ったら偶像がいっぱいあるじゃないかと、本当の神様に立ち返れて盛んに進めたわけです。ハバククも、そうしたら良さそうなんですが、ハバククはそれをしないんですね。でなぜしないのかというと、ハバククはもともと立場がですね、王宮の中にいて王様のそばにいて、王様に神様の言葉を助言するような立場なんです。だから外に行って民衆に批判をできるような立場じゃないんですね。と言って王様が神様の言葉を熱心に聞いてそれに従おうとするわけでもない。ハバックは立場は神様の言葉を預かって王様に伝えるという務めがあるんですが、そういう役割をあまり果たすことができないんです。そしてそういう中でイスラエルの国自体は神様に逆らってるわけですから、どんどんどんどん形勢が悪くなってくるわけです。そして、ハバックはなんでこんな風になっちゃうんでしょうかというふうに神様にお祈りするという、それが一番最初のハバック書の始まりです。一章を聞くと、神様はどうして不法がはびこってんのにそれを放置しておかれるんですか、あなたがいらっしゃるんだったらもっとちゃんと、あなたの力を表してこの国立て直してくださったらいいじゃないですかというふうに、お祈りをする それがハバクショの最初なんですね。で神様はそれに対して、答えを与えられるというのが、ハバクショの一章です。私は何もしないんじゃないよハバクよ、そうじゃなくて、ちゃんと私は行動する、それは、ユダ王国に対しては沈黙をして、そしてその代わりにバビロニアという、国を、裁きを行うものとして使わすんだよっていう、そういうことをおっしゃるんです。でハバックは、大変びっくりして、イスラエルの神様なんだから自分たち守ってくれるはずだと思っていたわけですが、その自分たちが神様に従わないので裁きを下されるんだっていうのは、それはしょうがないと思うんだけど、しかしあんなにバビロニアみたいに乱暴な国にそれをさせるんでしょうかって、神様はその裁きをなさるためなら何でもありみたいなことをなさるんでしょうかというふうに、もう一回お伺いをすると、神様が、それはバビロニアもひどいんだけど、バビロニアはそのことで、報いを受けるからねと言って、で去年は2章のところでバビロニアがどういうふうに報いを受けるのかということを細かく6つの災いがバビロニアに臨むんだよということをおっしゃっておられる。でそういう箇所を今まで聞いてきたんですね。ですから、時代から言うと大変に、暗い時代というかですね、人間の目にはです。うまくいってないなっていうことを、つくづく思うような時代にハバクは生きてるわけです。でところがそういう時代で神様に祈って問わざるを得ない、それが今までのハバクの憂いを含んだ祈りに学ぶという祈りのところを聞いてきたわけですが、今日の3章のところというのは、今申し上げたように賛美の言葉になっているんです。どうしてハバクはこんなに暗い時代の中にあって賛美の言葉を語れるんだろうかということを、今日はご一緒に聖書に聞きながら考えてみたいなというふうに思うんですね。そしてそれは聖書の中でハバック書はこういうふうな構造になっておりますってハバック書の説明をするために私たち聞くんではなくって、私たち自身が今のこの日本の社会の中でなかなか福音を伝えるといってもなかなか伝わっていかないような、そんな中にあります。今日の礼拝だと、今日はあんまり説教長くなかったので礼拝早かったんじゃないかと思うんですが、英和大学の学生さんが宿題だって言ってやってくるんだけど、礼拝終わってお祈りしようと思ったらもういなくなってたっていうの、ちょっと皆さん笑ってらっしゃいましたけれども、これがですね、日本の社会が日本の社会の中で教会がどう見られてるかって一つの表れかなっていう感じがするんですね。私たちは本当に神様の言葉に聞いて、そしてそれを皆さんが聞いて信じられるといいなって思いながら、一生懸命お祈りしながら礼拝を捧げ、そして御言葉を聞いてるわけですけれども、しかし社会の方はあんまりそんなふうに思ってくれてないし、ありがたがられもしないわけですね。むしろ宿題だからしょうがないから行くかって言って、もう話聞いたからあとはいいわ、レポート書けるわって言って帰ってしまうような、そんなところがあるんだろうなっていうふうに思ったりもしています。ですから、実はエレミアが神様の言葉を聞きながら、なかなかその神様の力っていうのが一体どこに現れてるんでしょうかと、祈って聞かざるを得なかったような状況というのが、日本の社会を生きている私たち日本のキリスト者にも当てはまるんじゃないかなというふうに思うんですよ。そして、私たちはそういう意味では本当に神様に御言葉を聞いて神様に忠実に生きるんだよということを、教えられていて、もしそれが、うまく伝えられていかないとしたら、何かそこに神様がそのこととして示してくださっていることがあるのかもしれません。私たちが、さらに御言葉に聞くようにっておっしゃっているのか、あるいは、神様が、かたくなにしてなかなか、教会の外にいる方々が御言葉に聞けないようになっているということがあるのかもしれませんが、しかしいずれにせよ私たちはですね、その時に、多分、この礼拝で真理の御言葉を聞いたからって言って帰りに甲府駅の四ツ谷広場に行ってみんな聞けって言って話はしないと思うんですね。やっぱり私たちがやってることっていうのはお家の中で神様はどうしてでしょうかってお祈りをするようなことじゃないかとすると、ハバックの姿っていうのは実は私たちに非常に近しいものがあるんじゃないかっていう感じがします。そしてハバックはそういう中で、しかも 見たところはエレミヤと同じ時代ですから、ハバックがお仕えしているユダの王室というのは、バビロンに滅ぼされて、亡くなっていってしまいますし、ハバックも多分そういう中で一生を過ごしていくわけですけれども、私たちも、日本の社会にキリスト者がいるからって言って日本の国が、V 字回復をするのがいいかどうか分かりませんが、とても良くなるっていうのかどうか分かりません。だけど、しかしそういう中にあって、ハバックは最後に賛美を歌っているというのは、じゃあどういうことなんだろうか。そして、ハバックがそういう形で神様の栄光を表すということができるんであれば、私たちも同じように、この、非常に難しい、人間の目には出口がないように見える社会や時代の中にあっても、ここでしかし神様の御栄を表していくという、そういうことに召されていくということを、気がつくことができるんじゃないかなというふうに思いながら、このハバック書を実は3年前に選ばせていただいたわけです。そんなわけで、ハバックの賛美ということがどういうふうに起こっているのかということを、ちょっと興味を持ちながら、聖書の言葉を聞いていきたいというふうに願っているんですね。今申し上げたことで全然レジュメに忠実に沿ってないんですが、一応丸1と丸2は終わったことにしたいと思います。丸3のところをですね、3章は賛美歌の言葉っていう書きました。今申し上げた通りなんです。3章の一節は、実はこの3章の一節っていうのは、詩編の見出しによく似てるねってよく言われるんですよ。私が今読んだ一節は、預言者ハバックの祈り、死ぬ世のとの調べに合わせてって書いてありました。皆さんはそう言われて、死ぬ世のとって何かなって思いながらお聞きになったに違いないんですが、私も同じように何かなって思いながらここを読んでいます。聖書、旧約聖書の中に2回だけ出てくるんです、この言葉。これとあと詩編7編だったと思いますが、それの一節に同じような、そこはただ、ちょっと訛りが違うっていうか、なんて書いてあったかな、死に音とかなんかちょっと違う表記になってますが、しかしそれは死ぬ世のとのことなんですね。同じ言葉が2回だけ出てきます。ところがそれが一体何なのかっていうことは誰もわからないんですね。調べに合わせてですから、何かの調べを奏でる楽器だっていうことはわかるんです。で、盾事じゃないだろうかとか、いろいろ想像をたくましくする人はいるんですが、これが死ぬ世のとだっていうふうに実物を見せてくれる人は誰もいないので、どういう楽器なのかよくわかりません。何か調べを奏でるものだけど、そうだっていう、だから歌うことに関係してんだと思って、一番最後に伴奏を次って言って結ばれますから、やっぱりこの3章は読んでる間ずっと伴奏が鳴って、どういう節回しで読んでたか分かりませんが、きっと節回しがあってそれに沿って読まれたんだろうなってことが分かります。で、一節の言葉で、大切なのは、皆さんのお手元のレジュメにどこまで詳しく書いちゃったか忘れちゃいましたが、預言者ハバックの祈りっていう言葉が最初にあります。で、詩編にも祈りっていうふうに書いてあるところがあるんですね。例として2つぐらい挙げてあると思いますが、詩編17編と86編の一節を見ると、この祈りっていう言葉が出てきます。詩編17編は祈り、ダビデの詩って書いてあって、主よ、私の訴えを聞き、私の叫びに耳を傾け、祈りに耳を向けてください、私の唇に欺きはありませんというふうに詩人が歌ってます。86編の一節は、祈り、ダビデの詩って書いてあって、主よ、私に耳を傾け答えてください、私は貧しく耳をかがめていますというふうに言っています。で、詩編を読んでいると気がつくんですが、詩編の中に8つぐらい、この他に6つぐらいですね、やっぱり祈りっていう見出しを持っている詩編があります。そしてその祈りっていう言葉が表題に入っている詩編っていうのは、これは例外なくなんですが、神様に苦しみや嘆きを訴えている、そういう詩なんですね。だから苦難の詩編とか、個人の嘆きの歌なんていうふうに、よく言われる詩です。 あの詩編ってみんな150あって同じように思うかもしれないけど、いろんな形があるんです。例えば、今日講読文で読んだ詩編どういう形かなって思いながら実は礼拝の中で思ったら、都に昇る歌って書いてありました。あれは巡礼の人たちがいろんなユダヤの各地から長い旅をしてきて、最後にエルサレムの神殿に入っていくときに歌う歌なんです。神殿に入っていくときに、そこで今から神殿の礼拝に参加するぞって言って、とってもウキウキした嬉しい気持ちになって、あるいは長い旅を守ってくださってありがとうございましたって感謝の思いを持って、ここにたどり着いて今から神様礼拝をいたしますっていう礼拝の導入の賛美歌です。それが都に昇る歌なんですね。私たちが礼拝に始まって、最初や2番目に歌う賛美歌っていうのは大体そういう賛美歌なんですが、それに近いのが都に昇る歌です。でそういうのから比べると、この祈りっていう文字を書き込んである表題に書き込んである詩編っていうのは、そういう高揚した歌とはちょっと違うんですね。とっても自分は、苦しみにあっています、悩みにあっています、どうかこの私に目を留めてくださいっていう、そういう、こうテイストの、なんて言うんでしょうね、シグヨノとの調べがどんなか分かりませんが、多分これは私たちの感覚だとメジャーコードじゃなくてマイナーコード の歌ですよ。行進曲ではなくって、なんかちょっとこう恨み節とは違うな、演歌風っていうとあれですかね、ちょっとこう何て言うかな、自分の寂しさとか苦しみとかそういうものに目が向いている歌です。で、今詩編の17編をここに書いておきましたけど、ここもそういう歌ですよね。主よ、本文に入ってどう書いてあるかと、主よ、正しい訴えを聞き、私の叫びに耳を傾け、祈りに耳を向けてください、私の唇に欺きはありません、ということはこの後全部省略しちゃいましたけど、この詩人は何か無実の罪っていうか濡れ衣を着せられて、とても辛い状況にあるわけです。で誰も言うことを聞いてくれないから、神様私 の祈りを聞いてくださいって言ってるのが、この詩編17編の賛美歌です。86編も、主よ私に耳を傾け答えてください、私は貧しく身をかがめていますって言うから、とっても辛い貧しい状況の中にこの詩人が置かれていて、どうかこの私に今神様の本があることを分からせてくださいというふうに訴えかけているわけです。でそれと同じように、預言者ハバックの祈りっていうふうに始まるわけですから、この3章に書かれているハバックの歌、ハバックの詩編っていうのは、神様に、本当につらい厳しい状況がに陥っている今の状況を切々と訴えていくような、そういう歌になるんだろうなっていう、そういう、こう予想がつくような書き出しなんですね。で、どんなふうに進んでいくかというと、丸4に進みますが、神様への嘆願の言葉が実際続いていくわけです。こういうふうに続きます。主よ、あなたの名声を私は聞きました。主よ、私はあなたの御業に恐れを抱きます。数年のうちにもそれを生き返らせ、数年のうちにもそれを示してください。怒りのうちに憐れみを忘れないでくださいって、そういうふうに続きます。神様、あなたの名声を、あなたの御名を私は聞きました。神様、あなたの御業に私は恐れを抱いております。数年のうちにもっていうのは、これは翻訳にいろいろあるようで、今年のうちにっていうふうに訳す聖書もあります。新改訳聖書なんかは今年のうちにって確か書いてあるんですが、今年のうちにそれを生き返らせ、今年のうちにそれを示してください、新共同訳だと1年ではなくて数年のうちというふうに、原文は年のうちにって書いてあるんです。でその年っていうのが1年なのか複数なのか分かんないもんだから、だけど、年のうちにっていうのは50年先とかそういう話じゃないわけで、年のうちっていうのはまだ私が1年2年って数えられる間の年のうちなのか、それともこの年のうちなのかっていうのは、どう解釈するかで翻訳が変わってくるわけですね。でただ、今年か来年か分かりませんが、そのうちにもそれを生き返らせ、それを示してくださいっていう、それってのは何かっていうと、神様の御業であるわけです。ハバックの一番最初は神様に向かって不法があります、神様って訴えているのに、神様がそれに答えてくださらない、つまり 神様沈黙していて、今のとっても困っている状況に対して無力であるように見えますっていう、そういう神様へのお祈りから、このハバク書始まってるんですね。一章にそういうハバクの訴えがあります。ですからハバクの目には神様の御業っていうのは今沈黙していて見えないわけです。だけど神様はどうかそれを今年のうちにか来年か分かりませんが生き返らせてください、それを示してください。で、神様はもうお答えをくださってるんです。それは、私はほったらかしてるんじゃないよって、ちゃんと神様の前に通用しないものは、滅ぼすんだよ、裁きを下すんだよ、それはバビロニアによって下すんだよっていうふうにおっしゃってくださってますから、だから、ハバックは、その神様のそういう御業を見たいものだって思ってるわけです。ただ、御業は見たいんだけれども、一番最後ですね、怒りのうちに憐れみを忘れないでくださいって、まあ、とっても虫がいい願いっていうか、あるいは私たちのお願いってこういうとこあるかもしれないなって思ったりするんですが、神様がいることが分かるように、不法がいつまでも通用するなんてことはないんだぞって分からせてほしいんです。でもだからといってこれは不法だといって全て拭い去られて滅んじゃきゃ困るんですね。だから神様、その裁きはぜひしていただきたいんですが、そのなんていうのかな、全てが滅んじゃうようじゃなくやってくださいというふうに言っているのが、怒りのうちにも憐れみを忘れないでくださいという言葉なんですね。神様の民が神様をないがしろにしている、その罪が大きいためにその裁きとして神様がバビロニアを差し向けるんだという、そのことをもうハバックは覚悟しています。神様からそういう託宣を聞いてますのでね。で、またしかしそのユダの民を裁くために送られるバビロニアの人たちもまた自分たちの高慢のゆえに裁かれることになるっていうふうに、ハバックは聞いてて、それは信じてるわけです。しょうがないって、それは致し方ないけれども、その御業はどうかお示しください、生き返らせてくださいって言うんですが、しかし神様、そういうふうに怒りを望ませ、裁きをなさるときにもどうかその中に憐れみをお忘れなきようにというふうに願っている。だからハバックの嘆願というのは、もう今の時代が過ぎ去り滅んでいくのはしょうがないっていう諦めを持ってるんだけれど、しかしどうかその中にあってなお神様の憐れみを宿らせてくださいっていう、そういう嘆願です。ハバック の嘆きの歌、苦難、ハバックの願いというのは、もうこの時代は本当に滅んでしまうのはやむを得ないけれど、しかしどうかその中に神様の憐れみが表されるような、そして私たちがその憐れみにすがってなお歩んでいけるような、そういう仕方で今の時代を過ぎ去らせてくださいという、そういう願いをしているわけです。そしてそういうふうに神様にお祈りをしたハバックが、その後3章ではですね、神様の裁きが次第に近づいてくるという様子を見せられていくというふうに話が続いていきます。今度5番に行きます。裁きの主の訪れ1、裁きの主の訪れっていうのは3節から15節までなんですが、真ん中で分かれるんです。7節と8節のところで、で、最初はですね、神様の裁きが遠くから近づいてくるという様子をちょっとずつ、ハバックは見るんですね。3節からちょっと聞いてみますと、こう書いてあります。神はテマンから、聖なる方はパランの山から来られる。その威厳は天を覆い、威光は地に満ちる。威光の輝きは日の光のようであり、そのきらめきは見てから差し入れる。道からはその中に隠されている。疫病は見舞いに行き、熱病は見足に従う。主は立って大地を測り、見渡して国々を駆り立てられる。とこしえの国々は、山々は砕かれ、永遠の丘は沈む。しかし主の道は永遠に変わらない。私は見た、クシャンの幕屋が災いに見舞われ、ミディアンの地の天幕が揺れ動くのを。カタカナの地名がいくつか出てきまして、 もちろんハバックは、これはよく分かっているような地名で喋っているわけですし、これを聞いたユダの人たちも、ああそこだって分かったに違いないんですが、しかし、まあ日本に住んでいる私たちにはどこのことかさっぱり分かんないわけです。で、一応その下に、中央をつけておきました。削ってなければ載ってるはずですが、テマンっていうのはエドム地方の北部です。エドム地方ってどこかっていうと、ユダの国の南です。皆さんの聖書の地図をご覧いただいて、そうですね、2番とか3番とかがいいのかな、一番聖書の後ろの地図の1番と2番ですね。3番はもう、エドムがうんと下に行っちゃってますので、そうですね、どうしようかな、1番の地図をちょっとご覧ください。地中海と紅海と、あとエジプト大陸とアラビア半島と、トルコの小アジアの半島が書いてあったりして、真ん中に四角で囲ってあってカナンって書いてあります。別にイスラエルの国がイスラエルとユダの国が真四角じゃないんですが、大体この辺りがユダのある国です。左下に囲みになって、ベールシェダとかヘブロンとかベテルとかシケムとかって書いてあります。まだエルサレムができる前の時代なので、ここはエルサレムが書き込まれていませんが、だいたいこの辺りが四角の中が、ユダとイスラエルの国です。で、エドムってのはその、大きい方の地図に目を移していただくと、四角の下にエドムって書いてあるのが分かると思います。エドムっていうのはユダの国の南に広がっている、国なんですね。で、それの一番北が、このテマンという地方になります。ですから、そういう意味ではユダの南に広がっているユダの外側の一番近いあたりというんですか、南側の、お隣さんぐらいがテマンです。パランの山というのは、これはエドムとユダの境目にある山です。これは聖書の地図にはどこにも名前が出てきませんので、ここですってお示しできないんですが、大雑把にその四角の輪郭 の線上ぐらいに山があるんだろうなっていうぐらいに考えておいてください。ですから、神はテマンから聖なる方はパランの山から来られるって3節で言うんですが、この神様は私はほっとかないよ、裁きをもたらすんだよって言ってる神様が来るわけですから、神様は南の方から近寄ってくるっていうことなんですね。で、ところが、7節を見ると、その神様が間違いなくやってくる予兆として、かなり遠いところの様子をハバックは見てます。7節で、私は見たクシャンの幕屋が災いに見舞われ、ミディアンの地の天幕が揺れ動くのをって言われてます。クシャンというのはクシャンというのはもともとキシュっていうエジプトの言葉から来ているヘブライ語なんですが、キシュっていうのはキシュとか、あるいはクシュの国というふうにも言われることあるんですが、これエチオピアのことなんですね。エジプトの人たちはエチオピア人のことをキシュ人とかクシュ人っていうんです。で、それはエジプト語で何かと、日焼けしたっていう意味です。エチオピアの人って本当に黒人なんだけど黒いんですね。エジプトの人は黒人と言えるのか言えないのか、褐色の肌をしています。エジプトの人たちから見るとエチオピアの人ってのは本当に黒く見えるわけです。それで、そのクシュというふうに言ってるんだけど、クシャンというのは、その地域というふうに言ってます。ですからエチオピアはですね、うんと南の方にある、エジプトからさらに南にある国です。で、その、クシャンにある幕屋が災いに見舞われている。それからもうちょっと近づいてミディアンというのは、これはユダの国からいうと視界を隔てた反対側にある、国です。ユダの国ってのは今四角の中で言いましたけど、四角の真ん中に視界が小さくお米粒みたいにあると思いますけど、左側がユダの国です。 一番の地図でね。で、その右側が大体ミディアンの地で、ミディアンの人たちっていうのは、その後ずっと、砂漠が広がっていくという、そんな風に、あ、ごめんなさい、ミディアンもうちょっと南ですね。エドムのさらに南ですね。今私モアブと間違ってました、ミディアンはエドムの先です。でクシュは出てますね、一番の地図に。エジプトの南にクシュがあります。ミディアンはエドムの南にあります、すいません、ちょっと当てずっぽうなこと言って間違えました。でも南の方からやってくる。でクシャンの幕屋が災いに見舞われ、ミディアンの地の天幕が揺れ動いた、つまりこれも災いに見舞われて慌てふためいてるっていう様子があるんですが、遠くからその裁きがやってくるっていう様子をハバックはここで見て取るわけなんですね。そしてそれは神様を知らない人たちにとってはたまたま遠い外国で何か災害が起こったとか災いが起こったとか戦争が起こったというくらいにしか思わないわけです。私たちも台風の22号が、こっちに来るのかなって思ったらフィリピンをかすめて今香港に行ってますなんていうふうに言って、あ、よかったよ、この前の台風みたいにこっち来て困るよって思って外国の話だというふうに思ってますが、ハバックはそう見ないんです。あれはもしかすると私たちの、ところに裁きがやってくるという印かもしれないなというふうにクシャンやミディアンの様子を見てるわけです。そして、間違いなく裁きが南の方から自分たちの方に向かってやってくるんだなっていうふうに、考えていくうちに、ハバックは、実は今、読んだ3節から7節のところっていうのは、神様のこと三人称で語ってるんですね。神はテヌマンから聖なる方パラの山から来られるっていうふうに神様のこと神とか聖なる方っていうふうに言ってます。あるいは、その神様は裁きをもたらす方なので、五節見ると疫病は見舞いに熱病は見足に従うっていうふうに、ですからそういう意味ではこの、クシャンやミディアン の, 災いっていうのは疫病の流行かもしれませんが、そういうふうに、国々が困っていく。そして六節でも主は立ってっていうふうに、これも三人称です。神様のことを神とか聖なる方とか主っていうふうに言ってるんです。ところがその神様がいろんな災いを起こしながら次第に、ユダの国に近づいてくるっていう様子を見るとです、ハバックは落ち着いてあの国が今大変だ、あれは神様に襲われてるんだなって言ってられなくなるんです。今度後半の8節から後では、その遠くの災いを見ながらハバックが神様に直にお祈りをせざるを得なくなる。さっきの、この3章1節の見出しは預言者ハバックの祈りです。苦しみの中から神様に嘆願を祈るんですが、実際にその祈りの言葉が8節から出てくるわけです。それはどういうふうに祈っているかというと8節から15節です。主よ、あなたが馬に乗り勝利の戦車を勝ってこられるのは川に向かって怒りを燃やされるためか、怒りを川に向け憤りを海に向けられるためか。あなたは弓の覆いを取り払い言葉の矢で視界を果たされる。あなた本流を起こして地をえぐられる。山々はあなたを見て震え、水は怒涛のように流れ、淵は叫びその手を高く上げる。あなたの光の矢が飛び槍のきらめく輝きが走るとき、火と月はその高殿にとどまる。あなたは憤りをもって大地を歩み、怒りをもって国々を踏みつけられる。あなたはご自分の民を救い、油注がれた者を救うために出て行かれた。あなたは神に逆らう者の家の屋根を砕き、元井から頂きに至るまでむき出しにされた。あなたは矢で敵の戦士の頭を貫き、彼らは嵐のように攻められた。彼らの喜びは密かに貧しい者を喰らうように私を追い散らすことであった。あなたはあなたの馬に海を、大水の逆まくところを通って行かせられた。神様が勝利の戦車に乗り、馬に引かせた勝利の戦車に乗ってずっと南の方からやって来られる。それは川に向かって怒りを燃やされるためかとか、憤りを海に向けられるためかっていうふうに言ってます。字面だけ読むとどこの川のことかな、どこの海のことかなっていうふうに私たちは、感じるだろうと思います。これ地中海かな、航海かなって思うかもしれませんが、一つは南の方に海も広がってますので、そういうふうに受け取ることができるかもしれませんが、ここに言われている川とか海っていうのはですね、 人間の歴史の営み、歴史の流れであるとか、あるいは、そういう歴史の流れが注いでいく混沌としたこの世界そのものを表しているというふうに受け取ることもできるんです。つまり神様が戦車を買ってこられる、そしてそこで裁きを起こされるというのは、川の流れに向かって怒りを燃やすためなのか、混沌とした海に憤りを向けられるためなのかというのは、言ってみれば今まで自分たちが犯してきた歴史の過ちを裁こうとして来られるのでしょうかというふうに尋ねている言葉です。そして神様はそれに対して御言葉の矢をつがえて、それを責め立てられるわけです。そして御言葉の矢によって責め立てられた結果、人間の歴史、水ですけれども、それは非常に怒涛のように荒れ狂って、そして今まで動かないと思ってた大地をえぐってですね、今までと違う形にしてしまう、地震とかあるいは台風とかの爪痕で、私たちはついこの間もすごく昨日まで生活してたその町や風景がすっかり変わってしまったっていうのをテレビなんかで見せられていますけれども、神様が裁きをなさるときにはそういうことが起こるんだというふうに思っているわけです。そしてそれは人間が歩んできた歴史、この歴史の流れを神様は裁いているんだろうかと最初にハバクは尋ねるわけです。ところがです、神様は過去の過ちを裁こうとしているんではなくて、今現在の神の民のありようを裁くんだよというふうに、ここで、答えが与えられるんですね。13節にこう書いてあります。あなたはご自分の民を救い、油注がれた者を救うために出て行かれた。あなたは神に逆らう者の家の屋根を砕き、元井から頂に至るまでむき出しにされたというのはどういうことかというと、今実際に神様に逆らっている者が神様の前に逃げ隠れできると思って家の中にこっそり息を殺してるんですよ。屋根の下にいれば自分は姿見えないだろうと思って身を隠してるんです。ところが台風がやってきた時にですね、つむじ風で屋根が全部べりって持ち上げられて持ってかれちゃったっていうのを、あるいは、数日前だと自転車置き場がすっかりそのまま飛んでっちゃったっていうのも私たち見ましたけれども、あんな風にですね、神様の怒りっていうのは、歴史の過去のもう隠しようのない事実にだけ裁きが望むんじゃなくて、今現在の神様に従わないでいるんだけど、それを、巧みに隠して隠れていられるって思ってるところにその裁きが望むんだっていう、そういう、ふうに、示されるわけです。そして、14節で矢で敵の戦士の頭を貫き、彼らを嵐のように攻められたっていうのは、まさに今嵐が襲ってきてるわけです。で、彼らの喜びっていうのは、密かに貧しいものを食らうように私を追い散らすことであったっていうのは、神様に忠実に歩もうとしている、そして、本当にイスラエルのことを心配しながら、嘆いて祈っている、そのハバクを追い散らすということを喜びとしている。ハバクが何を言おうとしても聞こうとしないし、自分の思いが実現することばっかり願い求めている、そういう神様の民の姿が実際にあるってハバクは今思っているわけです。だから、なんで宮沢をなさってくださらないのかというふうに、祈っているわけですね。で、それに対して神様がなさる宮沢っていうのは、どんなに家の中に隠れたって、その屋根を全部ベリッとこう剥がしてですね、中が全部見えるようにする。で、そうするとどうなるかっていうと、元井から頂に至るまでむき出しにされる。つまりその人が隠れてるつもりなんだけど、足元から頭のてっぺんまで全部ですね、神様の光のもとにさらされてしまう。神様の裁きってそういうものなのだというふうに、実はここでハバックは示されるわけです。昔やった、あれがいかんかった、これがいかんかった、だからそれはもう、終わりにします、もうそれは今から通用しないんだよと言って、今自分がそのまんまで助かるのか、そうじゃなくって、今実際に神様に逆らって逃げ隠れしたり反発したりしている、その自分の姿が明るみに出されてしまうんだ、そして神様はそこを裁くんだ、だから昔のことじゃなくて今の、神様の民の姿を裁くんだよというふうに示されましたというのが、この、裁きの主の訪れの歌の まあ、結論、歌自体の結論になるわけですね。お祈りをしている中でハバックは、そうだ神様っていうのは、過去にだけ起こってんじゃなくて、今この私たちのありように目を留めておられるんだってことに思い至って、深い恐れを抱く。その結果どうなるかっていうと、戦慄をするんです。丸7のところですけれども、16節です。それを聞いて私の内臓は震え、その響きに唇はわなないた。腐敗は私の骨に及び、私の立っているところは揺れ動いた。私は静かに待つ。私に攻めかかる民に苦しみの日が望むのを。神様の裁きが過去の歴史とか歩んできた結果だけに向かうんじゃなくて、今現在の自分たちのありように向かうんだ。それを聞いて、私の内臓は震え、その響きに唇はわなないたっていうんですから、肝を潰してるんですね。うわーって思ってるわけです。もう今までいけなかったことダメだよって言って終わるのか、そうじゃなくて、まさに今ここにいる私たち一人一人がつまみ上げられて、お前はどうなのかっていうふうに神様に言われちゃう。どうしてそこでしかし罠をかかなきゃいけないのかっていうと、腐敗が私の骨に及んでるからですよ。私が立ち上がろうとして、私を支えているものだと思っていたものが、実は腐りきっていて、神様の前に立つことができないっていう、そういう姿を見せられている。でだから、神様が憐れみを持って揺すらないもんだから、私たちはなんとなく立ってられるような格好をしてられるんです。でも、もし神様が本当に私たちの足元を激しく揺すってです、そして、私たちをふるいにかけるならば、この私はお豆腐みたいにぐちゃっと潰れてしまうというふうに、ハバックは思っているわけです。そういう裁きが望むと思っている。なので実は前に戻るんですが、2節のところでハバックは、怒りのうちに周り身を忘れないでくださいっていうふうに祈ってるんですね。3章は2節の言葉っていうのがかなり切実なお祈りです。神様がもし憐れみを持たずに私たちを裁くならば、誰も立っていられない。私たちは本当にお豆腐が上からぺちゃんと潰されるみたいにですね、神様の前に潰されてもう滅んでいってしまうに違いない。そういうふうにハバックは思ってるんです。ヘブライ人への手紙の10章31節に、生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことですという言葉がありますけれど、神様の裁きがあるのはしょうがないだろうななんて言ってみても、実際にその裁きに落ちると本当に恐ろしいことだというふうにハバックは思わざるを得ないわけですね。で、ところがここから本当にハバック書最大の秘密、あるいは謎というべき展開が起こっていると私は思います。ハバックは16節の最後でこう見るんです。私は静かに待つ。私に攻めかかるために苦しみの日が望むのを。神様の裁きは、バビロニアを通してやってくると言われてますから、そしてバビロニアも滅ぼされるのだと言われてますから、神様の御業がどういうふうに起こるのかということを静かに待つんですが、その先なんですね。なぜか突然ハバックは喜びを語り出すんです。17節、18節、19節です。8に行きます。イチジクの木に花は咲かず、ブドウの枝は実をつけず、オリーブは収穫の期待を裏切り、田畑は食物を生ぜず、羊は檻から立たれ、牛舎には牛がいなくなる。しかし私は主によって喜び、私の救いの神のゆえに踊る。私の主なる神は我が力、私の足を目近のようにし、聖なる高台を歩ませられる。で、指揮者によって伴奏付きと続いていきます。このうち17節の言葉というのは、ずっと3節から15節まで歌われてきた神様の裁きの訪れ、そしてその実現と結果を、まあ、言い表している言葉と言っていいと思うんですね。イチジク、つまり植物ですね。イチジクもブドウもオリーブも、実をつけないし、収穫が得られない。田畑も食物を生じない。羊や牛も、滅んで死に絶えていなくなってしまう。 だからこれは神様の裁きが進んでいった結果、私たちを支えるものは何もなくなってしまったっていう、そういう、一つの滅びのイメージです。ところが18節に行くと、しかしというんですね。私は主によって喜び、我が救いの神の上に踊る。どうしてこんな裁きが接近していて、自分たちの周りに実際に起こっているのに、そんな中でハバックは喜び踊ることができるんでしょうか。でハバック自身がここで言っている答えというのは、主がおられるからということです。主によって喜び、救いの神の上に踊るっていうふうに言ってるんですね。で本当に不思議なことで、ここをまあ後で分断でですね、皆さんがどう聞いたか、そして今私たちがこの日本の社会の生活の中で、あるいは毎年毎年年を1年ずつ重ねていくこの現実の中で、どういうふうにこの私はこの聖書の言葉を聞いたかということを出し合っていただけたらいいかなというふうに思ってはいるんですが、ある説教者といっても、これ前にも何度も引用しているリューティーという人ですが、リューティーはこんなふうにここを語っています。ハバックがこんなふうに喜ぶことができたというのは、これは決して分かりきった当たり前のことではありません。この人物、すなわち地にすっかりぺちゃんとうつぶして、そしてこの世界を憂い、心痛のあまり腐れが骨にまで入ってしまっている、その彼が、そういう人物が今立ち上がって喜び、主を楽しむ、踊り上がるというのは、これは驚くべき特別な恵みです。でそういうふうにまず、この18節の言葉の不思議さを捉えています。そして、これはリューティーの感想なんです。ここに起こっていることっていうのは、ナインのヤモメの子供をイエス様が生き返らせてくださったのとよく似てるのかもしれないっていうんです。ナインではイエス様が死の葬列に向き合って、そこに分け入っていくんですね。ナインの町に入っていこうとイエス様がお弟子さんたちと向かっていくと、町から葬列が出てくるんです。一人息子を失ったヤモメが、その葬列の中心にいるんですね。だけれどイエス様はその葬列の中に分け入っていって、そのヤモメの一人息子を死から生に取り戻してくださいました。ルカによる福音書の7章11節から15節にそういう聖書の言葉があるんですね。後でご覧ください。もう一回申し上げます。ルカによる福音書の7章11節から15節です。そして実は今ここでもハバックの上に、死を待ち望む者は決して恥ずかしめられないという約束が成就しているのです。しかし私は主によって喜び、我が救いの神のゆえに踊る。これはハバックに与えられた、そしていつまでもハバックに与えられ続けている独特の楽しみです。それは神様を愛する者から誰も取り去ることができない完全な愛でもありますっていうんです。ヨハネによる福音書の15章に、私につながっていなさい、私もあなた方につながっていよう、あなた方は私を離れては何もできないのだから、私につながっていたらあなた方が身を結ぶまで私は支えるよというふうにイエス様は言っておられる御言葉があります。完全な愛を持ってハバックを支えていてくださるんだとリューティーは言うんです。そしてハバックはこの愛を知っているから、他にはどの愛も知らない。ハバックは自分自身とか、あるいは人生、自分の人柄とか、あるいはこの世界自体の中に希望を持とうとしても、そういう根拠は何もないと思うんです。しかし主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはないっていう、そういう現実をここで生きているというふうにリューティーはこのハバック書を読んでいるんですね。 ではこのハバック書の一番最後というのはそんな風に終わっています。最後に余計なエピソードを言いますとですね、家内と私が神学校でお世話になったレーマンという宣教師の先生がいました。でこのレーマン先生はですね、奥様と一緒に来て、奥様も宣教師なんですけれど、2人で、三鷹の東京神学大学で教えておられたんですが、奥様の方が交通事故に巻き込まれちゃうんです。そして足が飛んでしまって、義足をつける、とっても不自由になったんですね。日本にやってきて神様にお仕えするんだと思って働いてたら、一番最後にもう6時を過ぎてからですけれども、交通事故で足がなくなっちゃった。ところが義足を与えられた。でその義足がとても調子がいいっていう手紙をくださったことがあります。で奥様なんて、したかっていうとですね、自分の義足にハバククって名前をつけたんです。そしてこの箇所なんですね、しかし私は主によって喜び、私の救いの神の家に踊る、私の主なる神は我が力、私の足を目力のようにし、聖なる高台を歩ませられるって、毎日毎日そのハバククの上に乗っかって歩いていますって、そんな手紙が来て私たちはすごくびっくりしたことがあるんですけれども、しかし本当にですね、このハバクク書というのはちょっと旧約聖書かなって思わされるような、そんな書物だなっていうふうに思います。どっからハバクはこんなふうな気づきを与えられたんだろうか。今私たち教会に集められている私たちはイエス様の十字架と蘇りのことを聞かされていますから、それを見上げてです、そしてあそこに私たちの救いがあるんだな、私がたとえ死ぬとしてもイエス様が復活しておられるから、私も、この地上の生を超えてなお神様のもとに存続することを信じていいんだな、この地上がどんなに思うようにならない現実があるとしても、それでも神様がなお将来与えておられることを信じていいんだなって、私たちは十字架を見上げてそのことを、思い返すわけです。でもハバククの時代にはイエスもおられないわけですよね。一体ハバククはどこからこの国が滅んでいく、そして実際、憂いているだけじゃなくて本当に国がなくなっちゃうって、そういう時代に、しかし私は主によって喜び、我が救いの神の家に踊るなんていうね、そういう、現実を見つけ出すことができたんだろうかというふうに思います。実はそれはハバクにもう一つの幻があるんだよっていうふうに神様が語りかけてくださっている言葉に、ハバクがよく耳を澄ましていた結果だと思うんですね。ハバク書の2章の3節そして4節を読んで終わろうと思いますが、ハバク書の2章3節と4節です。こういうふうにハバクは神様から聞かされているんです。定められた時のためにもう一つの幻があるからだ。それは終わりの時に向かって急ぐ、人を欺くことはない。たとえ遅くなっても待っておれ、それは必ず来る、遅れることはない。見よ、傲慢なものを、彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。ハバックは神様がきっとあなたのもとを訪れる、待っておれというふうに言ってくださる約束に、これを確かに聞いたんだと思って、これを心に留めているわけです。傲慢な人たちというのは、この世のことに一喜一憂して神様抜きでも何とかできると思っているもんだから、世の中の景気がちょっと上向けば自分たちはすっかり大丈夫だと思って有頂天になっちゃうし、ちょっと大変そうになったらもう自分たちはダメだってすぐ絶望してしまう。しかし神様に従う人というのは信仰によってこの世の思いがけないような出来事の中も生きていくようになるんだってハバクは聞かされているんです。ハバクはこの言葉を心に留めて、そしてこの世界のさまざまな災いを見ながら、自分たちは神様に滅ぼされても仕方がないというふうに一方で思いながら、しかしもう一つの幻があるのだと 聞かされていることを心に留めているんです。私たちにとってはそれは主イエスキリストという方を通してこのハバックにはもう一つの幻と言われたことがさらにはっきりと示されているというふうに言えるのじゃないかなというふうに思うんです。私たちはそんなふうに私たちに幻を示してくださり、またイエス様の十字架へと私たちに向かわせてくださる神様に信頼をして、十字架の上に心を向け力を与えられたいというふうに願うわけです。1時間半という話でしたが、1時間で終わってしまいました。こうなりそうだなとちょっと思ってたんですが、よろしいでしょうか。あと、何か全体で質問かなんかあれば、お受けして、なければそのまま分断にというふうに言っていいかと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。今この場で先生に聞いておきたいということございますか。また後で皆さん6人か7人ぐらいのグループに分かれてですね、皆さんの思いを語ってもらうんですけど、今もう一度先生にこれだけは聞いておきたいということがあったらいいですか。はい、じゃあ今2時5分前ですので、だいぶ時間が短い、予定より、私が考えていた予定より短いんですが、これから分断に分かれたいと思います。一番最後のページに、今日出席できるって言った方を中心に名前を書いてもらって、それを分けたんですが、6つのグループに、1、2、3、4、6個ですね、6つのグループに分けてあります。で、今名前ない方もそこにいると思いますけど、敵に入ってもらいたいと思いますが、そこにグループ名書いてありますように、アブラハムからイサク、ヤコブ、ヨセフ、サムエル、ダビデと6つのグループに分かれてもらいます。部屋を言いますので、まず部屋を言いますので、ちょっとそこに書いておいてください。アブラハムはこの、街道の裏の隣の母子室でお願いします。はい、それからイサクの方は下に降りてもらって、招集会室、一番奥 の椅子になるところですね、印刷機になるところ、そこを使ってください。それから次のヤコブは、下の1階の、大集会室のどこかでやってください。それからヨセフも、下の大集会室を使ってください。それからサムエルも大集会室を使ってください。最後のダビデは、教育館を使ってください。で、分かれられると。もし皆さんグループで、いや、ここじゃなくて外でやりたいとかっていう人がいたら、外でも構いませんけど、そのグループでですね、まずひとまず今言ったところで置いていただいて、適宜お願いしたいと思います。で、名前を載ってない方で、今の芦沢さんは、すみません、ヨセフに入って